森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。
こんにちは、アシスタントの重中です。今日は40代男性会社員の方からのご質問です。発達障害でありこのラジオでいつも学ばせていただいています。バイナリーオプションのラジオを、視聴させてもらって取引を開始しました。ある程度の成果が出たのですが、正直税金対策を行っていません。税金は払わないといけないですか、ということなんですが、森山先生、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、でこちらのご質問なんですけど、
はい、
はい、まあ、まず回答なんですけど、税金は払わないといけないということで、
はい、
まあ、これ当たり前なんですけど基本的に基本的にその、
はい、
基本的にね、あれなんですよ、本業の給与所得がある方は、
はい、
年間で20万円以上の利益を出すと納税の対象になりまして、
はい、
で無職で給与所得がない方は、
はい、
年間で40万円以上の利益を出すと納税の対象になりますと。
はいはいはい、
でこれがまあ1月1日から12月31日の1年間の間にっていう話なんですけど。
なるほど。
で、まあ、基本的に入るオーストラリアにかかる税金は、
はい、
総合課税に分類されるんですね。
はあ、はあ、はい、
まあ、入るオーストラリアは海外に本拠地を置いて海外の法律で運営している海外業者ですので、総合課税という種類に分類されますと。
はい、
はい、だからまあ入るオーストラリアで得た所得と他の所得と合計した金額を税率でかけて、割り出す課税方法になるんですけど、
はい、
まあ、それが総合課税の課税方法になるんですけど、
はい、
なんでまあそちらに関しては基本的に払わないといけないと。
はい、
で基本的に入るオーストラリアで稼いだ利益を脱税すると、
はい、
確実にバレるということで、
はい、
まあ、その理由をちょっと挙げていきますと、
はい、
まず出勤によってバレるということで、こちらも、まあ、要は少額でしたら、
はい、
税務署にバレる危険性は薄いですが、バイナリーオプションという投資は10万単位のお金が動く投資になっていますので、バレてしまうのも時間の問題になっていると。
はい。
まずですけど。で、脱税することは、だからまあ脱税することの危険性なんですけど、
はい。
ハイルオーストラリアで得た利益を納税せずに税務署の税務調査が行われた場合ですね。
はい。
無申告加算税と、
はい、
過少申告加算税と、
はい、
自由加算税と、
はい、
不納付加算税などが課される可能性がありまして、
はい、
罰則金として多額の金額を徴収されることになりまして、でしかも最悪の場合には、懲役刑になる可能性も十二分にありますの で、
はい、
で一応、まあ、脱税することは犯罪でありとても危険な行為と。
はい、
はい、そもそもね、税金っていうのはもうどの国でも逃げられないんですよ、基本的に逃げるわけがないっていう。
そうですね、
はい、まあ冷静に考えたら分かる話なんですけど、
はい、
それでも監視されてると思った方がいいですね、基本的に。
そうですね。
基本的に国が管理してると思った方がいいんで。
そうですね。
はい。なので、まあ、ちょっとその辺に関しては、まあ、一応ちょっとそんな感じで、まあ、要するに、だからもう脱税はもうありえないってことですね。まあ、それこそ犯罪になっちゃうんで。
はい。
なんで、まあ、まあ、基本的に脱税に関しては、まあ、ちょっと、まあ、バレるとね、まずいんで。
はい。
だから、まあ、まあ、要はだからもう税金は、まあ、必ず払っていただきたいということですね。
しっかり
収めましょうってことですね。ただまあ一応まあ中一応だからまあポイントとしては一応まあ本業の給与所得がある方は年間で20万以上の利益を出すと納税の対象になって、
はい、
無職で給与所得がない方は年間で40万以上の利益を出すと納税の対象になると
はい
いう話なんで、だからまあそれ以下の場合はまあ別に納税は別に無理にする必要はないですけど、
はい、
納税の対象になる金額に達した場合はそこから納税するっていう、
そうですね、
まあ、これ基本なんで、
はい
はい、で、まあ回答は以上になるんですけど、
はい、
はい、なんか別にご質問とか、なんか気になることとかありますか？
そうですね、脱税はできないじゃないですか、
はい、
なんで納税金額を、はい、まあ、少なくする方法はありますか、
はい、
っていう部分ですね。
はい、これはまあ、あります。
あります。
これあります。はい、で、まあ、どういったものがあるかっていうのを話していきますと、
はい。
まあ、これ、経費を算出して節税するっていう方がありまして、
ほうほう、
まあ、要はだから、廃炉オーストラリアではネットを通じて取引を行いますので、
はい。
必要になるものも多く、
はい。
それらを必要経費として算出して節税することができるんですよ。
なるほど。
で、まあ、必要経費の代表例は一応まあ紹介していきますけど、
はい、
まず取引に使用するために購入した端末や周辺機器、
はい、
廃炉オーストラリアで取引をするために購入したパソコンやスマホなどの端末や周辺機器であれば必要経費として申告することも可能になっていると。だプライベートでも使うけど主に廃炉オーストラリアで取引するために購入した端末や、
はい、
周辺機器であればプライベートと取引に使用する割合の比率を算出して申告する必要があるため注意が必要ですということなんですけど。
はい。
まあ一応ちょっとそういう感じで、だからまあその専用端末っていう形で購入しちゃったらいいわけですよ、パソコンとかを。
なるほど。
じゃあ必要経費で落とせますんで。
そうですね。
はい。で、あとまあ取引記録をつけるために使った文房具。
はい。
まあ取引記録などをつける際に使用した文房具などの消耗品であれば必要経費として申告することができると。
はい。
なんで、まあ、文房具とかに関しても、まあ、まあ、購入していただいたら経費で落ちると。
はい。
あと、まあ、取引するために使った光熱費や通信費。
うんうん。
だから取引をするために使った光熱費や通信費であれば、申告して節税することができますと。
はい。
ですが、プライベートで光熱費や通信費している場合、取引をするために使用した時間分のみを算出して申告を行う必要がありますと。
はい。
だから結構細かいんですけど、
細かい
ですけど、まあ一応大体こんな感じなんで、
はい、
税金って細かいんですよ。めっちゃ細かいんで。で、まあ、家賃、
はい、
廃炉オーストラリアで取引をするためだけに家を借りている場合、そのすべてを経費として申告することが可能になっていますが、
はい、
自宅の一室を取引の専用部屋として使用している場合は、
はい、
自宅の総面積から取引部屋で使用している面積の比率を算出することで、取引部屋にかかっている費用を経費として申告することができますと。
はい。
で、まあ、それ以外でいくとツールなどの費用ですね。まあ、廃炉オーストラリアを使用するにあたって、購入したサインツールなどのツールであれば経費として申告することができますと。
はいはい。
で、まあ、そういった費用があれば、納税金額を減らした上で節税できる可能性が高いため、
はい、
レシートや領収書などを保管しておき忘れず申告するようにした方がいいと。だからまあ要するに確定申告ですね。
そうですね、
はい、もう確定申告でちゃんと、まあ、経費として、
はい、
使えるものを、まあ、上げていってみたいな感じで、
うん、
で、まあ、これ経費で使えるのかなって分からん場合は、税務署で聞いたら教えてくれますんで。
なるほど。
だから例えば、その、カフェに行って、
はい。
そこでバイナリーオプションの取引をやってたとしたら、
はい。
そこのカフェ代も光熱費でいけるかっていうのも聞いてみたいわけですよ。
はいはい。
いや、結構ね、いろいろと経費にできますんで、やろうと思ったら。
そうなんですね。
そうなんですよ。そこ頭の使いようなんですけど。
はい。
まあ、あくまでその、ちゃんとバイナリーオプションとかやってるっていうのが必要ですけど、
はい。
その取引とかちゃんとやってる時間とかも一応記録しといた方がいいじゃないですか、残ってるし。
はい。
だからその辺も大体、記録として、一応ね、パソコンで一応まあそういう、特定のソフトを、どれぐらいの時間使ったかとか計測できるソフトとかありまして。
あ、そうなんですね。
そんなんもあるんですけど、まあ、そういったものとかも活用していただいて、
はい。
まあ、ちゃんと、カフェ行ってる時にやってたという証拠として、
はい。
まあ、出すこともできますし、
うん。
まあ、取引の記録として残ってたらその時間おったって言えますしね。
そうですね。
正直。
はい。
だからまあ、その辺もうまいことちょっと発想の転換で、
はい。
ちょっといろいろいろいろちょっと考えて、いろんなものを経費でいけるか。まあ、だから領収書はとりあえず取っといた方がいいですよね。
全部しっかり取っとくと。
しっかり取っといて、で、まあ、結構大変な作業になってくるんですけど。
はい。
で、税務署で聞くわけですよ。
はい。
じゃあ教えてくれます、親切に。
なるほど。
はい。まあ、できたらね、ゆくゆくは、ちゃんと、税金のこと分かってるプロの方とかに外注で頼んだりとかしたらいいですけどね。
はい。
その辺も。まあその辺ね、その辺に関してもそれも経費で落とせばいいかなって話なんで。
はいはいはい。
全部自分でやってたら多分しんどいじゃないですか。
そうですね。
なんで、だからそのところからうまいこと捻出したら経費っていうのはいくらでも出せますんで。
はい。
だからそういうところ結構、だからそういう意味では外注とかも結構ね。
うん。
バイナリーオプション絡みでなんか、サポートであったりとか、
はい、
それもまあ経費で落としたらいいかなって思いますけど、
はいはい、
だからいくらでも考えたら出てくるはずなんですよ、
うん、
節税対策なんてのは、
はい、
だからまあ税金でね、持ってかれるところとかを考えると、やはりまあね、さらにバイナリーオプションとか入るオーストラリアで稼ぐために、そこにまあ投資していくっていうのも一つの考え方なんで、
そうですね。
それでまあ投資とかをして、まあそれを経費にしてしまって、でまあ税金をあまりこう抑えるような形にしてっていうのを展開を取れば、
はい。
全然いけるかなと思いますけどね。
そうですね。
だからまあその辺も含めていろいろ工夫しながら、まあやっていけばいいかなと思いますけど。
はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。
今日は40代男性会社員の方からの質問です。発達障害であり、このラジオでいつも学ばせていただいています。バイナリーオプションのラジオを視聴させてもらって取引を開始しました。ある程度の成果が出たのですが、正直税金対策を行っていません。税金は払わないといけないですか、という内容についてお話しいただきました。堀山先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。それでは次回もまたお会いしましょう。さようなら。
番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方は、ぜひ教室のお名前、義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。See you next time.